答案を拝見しました。コメントいたします。最初に1の1から参ります。この問題はですね、この必須科目の論文が新たにというか、復活しましてですね、その最初の問題として、こういう国際競争力の問題が出題されたということですね。で、実は国際競争力問題については、日本が出遅れて、最近米中に負けているということはですね、だいぶ前から議論されてまして、その対策、あるいはその課題についても議論されてるんですね。ですので、この問題は予想される問題で、予想問題としてですね、練習しておかなければいけなかったんですけれども、残念ながらちょっとそのような、練習されてないということで、いきなり問題ご覧になって難しかったんだと思います。で、最初のですね、見出し、これは、最初に、問いの1はですね、技術者としての多面的な観点から複数の課題を抽出するという課題の抽出の仕方のところでですね、もう方向性が違ってしまったということですね。で、特性面とかですね、コスト面とか、環境面とか、そういった、基本的な、生産の、要素でもってですね、この競争率、国際競争のですね、戦略の方針を見出すことはですね、ちょっとできないんですよ。ですので、これは戦略的な何か方向性を示す必要があったんですが、そうですね、特異的な特許でもってですね、外国に、アドバンテージを作るとかですね、そういった何か狙いを表す必要があったんですが、ちょっとそのようにはなっていなかったということですね。ですので、この特性面とかコスト面とか、環境面とか議論しても、あんまり良い答えが出てこなかったですね。ごく当たり前のことで、軽量なものとかですね、低コストなものとか、環境面の配慮とか、それはそれで、各国やってて、どうやってそこから競争力につながる、競争優位につながるものをですね、生み出すかという、そういった概念にはですね、なかなか発展していきにくかったようですね。で、1が、そういった分析がうまくできなかったために、2の最も重要と考える課題のところでは、ちょっと議論になってない、申し訳ないんですけれども、ということで、ちょっと先へは進めなかったというふうに感じます。論文はですね、技術史論文はですね、考えて書ければ良いということではなくてですね、まずその出題者の意図に沿ってですね、論文を解かなければいけないということと、もう一つはですね、エンジニアとしての能力を表現しなければいけないという二つの課題がありまして、それを両方とも実現しないと合格点にはならないんですね。そういう意味で、練習がまだ十分行われていなかった。特別練習されてなかったということのようですので、ご自身で練習されてですね、試験に臨んだということで、やはりですね、応用力の試験というのは、提案を繰り返しながら、その修正をしていく。添削というのは一つの形態ですけれども、そのような、要は指導を受けることがないとですね、力が高まっていかないんですね。暗記だけでは非常に遅いです。ですので、今後ともですね、 技術士の試験は難しい傾向が続きますので、なんというか独学でやるっていうのは、もうだんだん難しくなってくると思います。ですので、ある程度 2,3 年で取りたいとお考えならばですね、ちゃんとその学び方をこの、講座についてですね、で、その正しい点の取り方っていうのをですね、身につけていく必要がありますね。ちょっと話が長くなりましたが、1の1については、最初のページからですね、ちょっと議論が発展しなかったというふうに感じます。次に2の1の1問題、こちらがですね、選択科目について、選択の分野についてですね、見識を述べる、答案ですけども、2の1の1はですね、よく書けてるんですよ。で、この問題はですね、皆さん勉強されるとですね、必ず点は取れるということなんですが、ただし3の実用上の注意点、これちょっと何書くか、方向性が定まっていなかったように感じますね。で、私は三角とか書いてしまったんですけれども、これはですね、なんか制約事項を書いてるんですね。これしかできないというような、それとか下の方もですね、線で消しているのはこれ、限界とかですね、そういう制約に関することで、聞いても仕方ない、もう どっちみちそうやるしかないという、そんな事項なんですよね。で、そういうことをね、注意点とは呼ばないじゃないですか。そのなんかどっちみちそれはこれ実施やる人はね、制膜で要は真空でスパッタリングやる人はですね、この何ですか、バレルスパッタリングとかね、一般的には至ってないわけですから、実用にはそんなことはもうやらないんですよ。それとか制膜の厚膜形成は苦手だから、それもやらないんですよね。なるだけしないようにするわけで、で、そんなしないことをですね、注意したって始まらない。もっとここではですね、することをですね、効率的にやるにはどうしたらいいかとか、あるいはスピード化、品質向上、コストダウンするにはどうするかというような身のある議論をしなきゃいけないということですね。何であるかっていうのはですね、ちょっとお考えいただけますか。それから2の2に参ります。この問題も難しいですね。その金属表面技術についてはやられていたかもしれませんけれども、小型機器、電子機器の小型化に伴いモジュール基板の配線微細化、したときにですね、どうなるかっていうのをですね、短時間で考えてですね、提案していかないといけないということで、こういう与えられた課題に対してですね、短時間で考えて、考えをまとめて、で、役に立つ提案をしていくという、そういう応用力の練習が必要なんですね。で、これはですね、暗記で勉強しても無理です。で、なぜかというと、毎年違う問題が出てですね、暗記では対処できないんです。この今回の問題もですね、全く新しい問題で、要は応用力を試すためにですね、出題者がですね、これまでなかったその問題を考えてですね、でやってるわけ で、それは何かというとですね、まず小型化する、それから湿式滅気する。で、小型化っていうのは分かると思いますけれども、あと湿式滅気、この意義は何なのかっていうのをですね、考えておく必要がありますね。 で最初の問いの1でですね、答えているのは、検討すべき事項、調査検討すべき事項ですね。で、これは大体いいと思うんですけれども、ちょっとはっきりしないですね。配線の材質、配線の厚さ、あと基板のサイズ、モジュール基板の使用環境、調査検討する事項としてこれだけでいいですかね。あと微細化のその、幅とかですね、密度とかいうのは、必要じゃないんですか。これ含まれてるんですかね。で、手順はですね、ここは各業務の遂行手順をいかに記載する、調査を実施し要求事項をまとめる、この時現在の生産特性も合わせて調査しておくと開発、完了時にレビューしやすい、得られた要求条件事項をもとに適用するメッキ方針を決定するという、なんかマニュアルの手続きみたいな感じでですね、でこういうなんか一般論を聞いてもしょうがない。じゃあここでの提案は何なのかというのをですね、していく必要があるんですね。その具体的に、どうやって、じゃあ微細化するのか、問題文の前提にはですね、モジュール基板の配線、微細化が求められているというのが書いてありますよね。で、湿式メッキをやるっていうことも前提にもう謳ってるわけで、その中でじゃあ業務を遂行する手順は何をどうしていくかということをですね、具体的に書いていくということが必要だったんですね。今書かれている内容2のこの手順はですね、一般論であって、具体的な方法論というのはこの書かれている内容をやってですね、考えて答えを出さないと出てこない。それじゃあですね、考えたことにならないということですよ。誰でもわかることですよね。実際に微細化とか やるやらないにかかわらずですね、微細化のその配線微細化という特別なことをやんないかった人、あるいは湿式メッキやんなかった人でも、その調査して要求事項をまとめる、でレビューしやすいとかですね、例えば、得られた要求事項をもとに適用するメッキの方針を決定するという、そして決定した方針をもとに細かなパラメータを調整するという、こういうなんか段階的にですね、やっていくという手順ってそんな難しい話じゃないじゃないですか。で、応用的な提案っていうのは含まれてないですから、別にこの微細化の、配線でなくても同じような手順でですね、この手順を使えるわけですね。ということはですね、ここの個別の答えを考えたことにならないということにもなるわけで、それだとですね、答案に相当しないということで、ちょっとその力をですね、表現することができてないように感じますね。で、2ページ目の下の方、関係者の協議というのがありまして、これもなんか、前向きな議論になってない。手段的な段取りの話のように読み取れますね。で、段取りはもちろんそれはいるでしょうけれども、ここで求めてるのはそういうことではなくて、もっと良いものづくりをするためにどうやってその業者が最大効率で働き得るような、環境を作り出すかとか、業者にそのように、仕向けるか、 そのためのね、調整方法であって、まあそういう狙いがないと、まあ、調整もイメージできなかったんじゃないかと思うんですが、残念ながらちょっと議論になってないということですね。それから次に3問題に参ります。3問題はですね、ロースキ指令ですか。で、これは、まあそう、金属のですね、有害物質を低減したりとか、そういう規制をしていますけれども、これもですね、特性の課題とかですね、特性面の課題とか、コスト面の課題とか、なんかその、わかりやすい、視点のでもってですね、こう、切り込んでいくっていうかですね、分析して、取り掛かるポイントを探そうとされてるんですけども、ちょっとあんまり有効ではなかったですね。で、これは何がいけないかというと、課題を考えるのにですね、こういうなんか型通りの局面から考えていくっていうのは不向きなんですよ。で、要はそのロース指令のですね、分野でもってですね、金属の問題がですね、どういうところに問題を含んでいて、今その変化、つまり修正とか改良とかを求められているかっていうのがですね、お分かりになってないとこの問題解けないんですね。ですので、そういう型通りの局面で見るのではなくて、もう単刀直入に、その鉛フリーとかですね、そういったことをですね、ターゲットにして、それで課題を設定していくという、そのような視点が必要だったんだと思います。で、それが ① で、2のコスト面の課題ということで分析されてるんですけれども、まあ、後半この黄色いマーカーで書いたところですね、しかし現状では代替品となる、材料は何とかというふうに書かれてですね、まあ、結局有意義な課題の方向性を示せていないということなんですね。3、環境面は、ありますけども、2ページに移って、しかし現状では酸化クロムはということで、ここは不要な議論に発散してしまっているように感じますね。それでその後はですね、ちょっと有効な、議論がされていない。最も重要な課題とその解決面、解決策、ロース指令がですね、その環境面での課題であるということは、もう前提みたいなものであってですね、そのことを改めてここで追認したってしょうがないじゃないですか。で、要は、環境面の配慮に欠けた製品は求められないというのは、まあ、そんなの常識であって、じゃあ環境に配慮した製品をどうやって作るかということが、金属技術者の課題なんですよね。で、その課題が示されてない、ということですね。で、それを単刀直入に書いていけばいいんですね。で、鑑識メッキへの移行、これも一つですね。で、鑑識メッキっていうのはですね、まあ、それはそれでまた弱点を含んでいるわけで、それをどうやって克服するかという手立てがない限り、なかなかそちらに移行できないということもあるわけですね。ですから、そういった現実面での提案を含む、内容がこの解決策として求められるということになりますね。他の材料のメッキでの代用、 でこれもその他の材料っていうのは何なのかっていうのがあって、それが新たになんか弱点を含んでいるわけですから、それをどうやって克服するかということがその解決策の一つになってくるかもしれないですね。で3、技術提案、不確実性あるいはリスク、それで3の技術的提案のところに書かれている効果、の内容ですけれども、これは効果というよりはなんか前提事項みたいな感じですね。要はこのような前提事項というか特性があるから、採用されているということであって、これを使うことによってですね、どういう効果が生まれるか、何に対してかというのはですね、前のページの鑑識メッキ、それから、他の材料でのメッキの代用ですか、それらについてですね、A と B と書かれてるんですね。で、A のその要は効果についてはもっと、因果関係を考えて、その結果としてどういうことが起こってくるかとかですね、因果関係の、先を分析する必要がありますね。直接的なことだけが分かってもしょうがないということですね。それから不確実性あるいはリスクですけれども、鑑識免許は真空技術を用いたから真空容器が必要となり、処理可能な機材サイズに制約が生じるっていうんですけど、それって別にリスクでも不確実でもないじゃないですか。もうはっきりしてるじゃないですか。その容器を作った段階でね、その真空容器を作った段階でそこでメッキできるサイズはもう決まってくるわけですから、全然不確実でもないリスクでもない、まあ、ですからこれも、要求されていることがですね、ちょっと分析できね、できてなかったということになりますね。まあ、何のためにこんな議論してるか、その不確実性あるいはリスクを求めているかといいますと、普通の人には分かりにくい問題点をですね、エンジニアとしていち早く察知することが求められてるんですよ。そういう安全性とかですね、生産性とか、あるいは法律上の問題、それから人的な問題とかですね、あるいは国際競争に関してもいいですけれども、それらについてですね、ちゃんと、まあ、マーケットを把握してですね、この問題、このようなものづくりをすると、上のページで宣言した段階でどういう不確実性あるいはリスクがあるということをちゃんとすぐに察知できないとですね、まあなんかすぐ失敗してしまうという、そういう問題があるわけで、そのための能力を測っているということですね。B の他の材料でのメッキでの代用というのは、まあ、これ他の材料って何なのかというのが分かんないですので、まあ、一言では言えないかもしれないですね。既存技術で代用可能な条件であれば、技術開発の必要なものをすぐ実装でき、直ちに環境 低環境負荷の製品ができる。いや、そりゃそうでしょう。そうですけども、その他の材料でのメッキっていうのは、その他の材料が何であるかっていうのが分かることが前提で、分かりさえすればそりゃ当然低負荷になるに決まってるわけで、それですから、そのことはもう前提条件みたいなもんですね。ですから効果っていうのはそこにはないと思いますね。また不確実リスクについては、特性が低いもので代用する場合、必要な仕様の調査が十分でないと不具合が発生するっていうんですけども、これちょっと意味がよくわかんないんですが、まあなんかそういう 特性が低いもので代用したらその効果が出ないとかですね、不具合が出てくるっていうことは全然不確実じゃない、確実なことじゃないですか。非常に分かりやすいことであってですね、そんなことをですね議論する場じゃないんですよね。ですのでちょっと残念ながらこの後半部分については正しい分析ができてないというふうに感じますね。まあ、ですので3問題はですねちょっと難しかったですね。その問題が何であるか、ロース指令の意味はもうすぐに ご理解されたのかどうかは知りませんが、そこから、その金属の課題をですね設定していくところがですね短時間で行うのが難しかったようですね。でこれはですね毎年違う問題が出てきますので暗記で対処しようとしてもはっきり言って無理ですね。ですのでじゃあこういう場合どうする、こういう場合どうするっていうのをですねもう何ケースもやっていくしかないんですよ。で何ケースもですねそんな無限にはできないということになりますが、じゃあ一番考えられることが何なのかっていうのをですね予想問題を作って解いていくことですね。で、私の講座ではそういった予想問題を作って解いていく。で、まあ、解いていくにあたってはですね、その予想の前にですね、正解がわかるような過去問練習をやってますので、その、どんな過去問であれ、必ず正解が取れる書き方があるわけで、まあ、そういう書き方を身につければですね、多少、まあ、問題が変わっても必ず点が取れるということになって、合格率が高まっていくと思います。で、問題がもう体験したことのある問題だったらですね、さらに合格率が上がるわけで、まあ、そのためにはこのような問題をですね、予想して解いていく必要があるということですね。まあ、ちなみにそういうことをですね、パーフェクトコースではやっておりますので、ぜひご参考にしていただければと思います。では、コメント終わります。